本日は2023年6月25日に赤坂で行われた公開収録生聞くエンジニアタイプをお送りします。全4回のうちの3回目。
それでは本編をどうぞ。
オーディエンス QA ということで QA セッションやっていきましょう、はい、じゃあスライド移してもらって、おお、質問が結構来てるらしい。いい質問ですね、うん、今ちょっと上から読み上げていこうかなと思います。あの、今エンジニア2年目なので池谷さんの話に共感しました。皆さんが修行、皆さんの修行期間の話が聞きたいですかな。はい、皆さん修行期間それで池谷さんの修行期間はさっきおっしゃってた。
そうですね、私あの大学、高校生の時にあの HTML とか CSS とかやってあのウェブサイトとかをこうそれだけで作るみたいなのをやってたんですけど、プログラミングを始めたのはあの大学になってからで、その時は何もマジで分からなくて、何も分からんからこう指針が欲しいみたいな感じでとりあえず講座を受けましたね、はい、Ruby 合宿っていうあの合宿があって、なんかすごい学生に優しい合宿ですごい安いんですよ。島根に飛ばされるんですけど、すごい安くて1万円ぐらい1週間1万円ぐらい、それぐらいだった気がする。
ルビーの人たちその辺すごい熱くやってるんですよ。
いいね、
レイルズガールズとかいろんなのも含めていろいろやってますよね。
そこに行ったっていうところがあの結構大きかったかなと思います。そこからこうなんか実際にコミュニティの中に入るとどういう勉強をしてたのかとか教えてくれる人とかいたりとか、こういう本おすすめだよとか、あの Ruby の合宿だったんですけど、 Ruby on Rails っていうのだとウェブともあの当時やってたウェブサイトと制作とかそういうのとも近いよみたいな話を受けたりして、なんかそこからどんどん広がっていった感じはあります。
すごいですね、 Ruby はなんか修行のなんかフレームワークがあるっていうのは結構すごいですよね、あの界隈は。
そうですね、結構優しい人多い。そう
ですね、優しい多いですね。ドキュメントとかも随分公開されてますよね、初心者向けに。
日本語で公開されてるから結構分かりやすいし、
すごい Ruby の宣伝みたいなRuby 界はすごいな。そうですね、じゃあバスドライブさんの修行期間。
そうですね、ボックスネーサーさんは多分修行期間にネットがなかったっていうのはすごい大きいんだと思うんですが、はいはい、コミュニティもなかったし、周りにプログラムを書ける人もいなかった。特に僕は学校に入って学校っていうか高校生の時だったの で、うん、でさらに一つ目の仕事場は会計事務所だったので、コンピュータープログラム分かる人がいないところで自分でコツコツをやっていったので、そういった意味であんまり修行期間っていうイメージがないんですよね。でただアメリカに行ってちょうどその iOS が出た時点でアメリカに行った時に、まあ、英語も全然分からない iOS も初めてっていう時は結構そのローカルのコミュニティにいろいろ参加をして、でそこでコミュニケーションを取りながら英語と iOS 両方覚えるみたいなのは随分いろいろやりました。でいろんなそうそう自分に合うコミュニティ探すのにミートアップとかもそういうの探せるサイトがあるので、そういうところ僕どっちかっていうと足で動いて人と会って、でそこからいろいろ得ることが多いので、結構僕はそのいろんな人と会ってそれで仲良くなった人とか教えてもらったこととか多いですね。
あ、まあ、さっきのコミュニティに近い話になったりしますね、はい、もう人と会う。なるほど。小城さんの修行期間はいつが一番修行してたなって感じ。
新卒エンジニアだった頃だなと思っていて、あの、うん、JSON と JSON RPC の違いも分かってなくて、すごいいろんな人に怒られたなっていうのを思い出しながら聞いていたんですけれど、私はなんか上司でもない人を勝手に自分のメンターだと見立ててめちゃめちゃ甘えまくるみたいなことを言って、今でもなんか脳内に小さなその人がいる気がしてて、こういう時あの人ならなんて言うかなみたいに考えたりするかもしれないです、
はいはい、うん、やっぱみんな師範というか修行のなんか育て親がいるんですね、コミュニティなり、うん、その上司なり。おー、なるほど。まあ確かにその修行期間これ大事な話な気がしますね。なんか師匠を見つけるじゃないですけど、うん、この自分が
結構人
話を聞ける人、
人とつながってないと途中で挫折しちゃうという
か、
う
ん、まあ、気持ちもよくわかりますね、う
ん、
そうですね。
別に一人じゃなくてもいいんですね、師匠は多分、うん、マスターは別に一人じゃなくてもいいので、うん、ケースケースに分けてとかフェーズで分けてもいいんだろうなと思う。
ジェダイみたいな話ですね。そうそうそうそうあっちの時代に修行にしに行ってきますみたいな。
そうそうそうそうそういう感じ、
ね、なんかそれで言うとなんか近い質問がさっきちらって見えたんですけど、ね、消えちゃったんですけど、この修行に関してちょっと
あの年齢の話がね、
あ、そうですね、うん、修行と言ってられない年齢になった時、うん、もう多分皆さん修行って言える年齢じゃないのかなって気もするし、私はまだ全然修行してる段階だなって気も
するし、僕だって全然修行中ですよ、
ね、修行中言える、
うん、今54歳ですけどね
今一番修行してた
な、全然しますよ。あのていうか 年齢って気にしたら気になるものだけれども、
そうですね。
でも別にね、あのただの数字なので、うん、で日本人ってこれ年齢ごとに階層を分けるっていうのをやりすぎてるんですよ、うん、ほら、
はいはいはい、
新卒一括採用っていうので、うん、大学を卒業したらみんなが就職するとかってそういう考え方で、1年先輩だったらもうあの王様とどれぐらいに立場が違うとかって、ちょっとこれに異常なんですよね、
で、澤さんって去年より今年の方が自分はまだ能力が伸びてると思いますか、それともピークを超えて下がってると思いますか。
あのね、これずるい答えなんですけど、はい、1種目で僕比べないんですよ。
うん、はい、
トータルと単位を変えるっていうことによって、はい、ちょっとずるなんだけど、はい、そういうハックをして常に毎日ちょっとずつ良くなっているという、
要するにまだ成長しているっていう時間があるんですね。
そうそうそうそう、ただしその成長している単位が去年は長さで考えてたけれども、はい、今年はちょっと深さでやってみようとかっていう、はい、単位を少し変えるっていう感じ。
身長伸びるの諦めだから体重増やして
る、ね、そうそうそうそうそうそうで、あの体重だけど腹回りは細くするけど腕を太くするとか、なんかそういうのってまあやろうともできるじゃないですか。なんで単位を変えることによって何となくテーマを決めて、じゃあ今はこれやってみようとか、そしたらあ去年よりもうまくいってなって、うん、劣ってきたなっていう部分はとりあえず目つぶってもいいし、うん、今はお休みっていうし、ちょっと横に避けとくっていう感じで、さっきちょっと趣味の話で言えばスキーって僕静止動員持ってるんですけど、ここ 3,4 年滑ってないんですよ。でじゃあこれやめたのかっていうと、今リズムを変えたって思ってるんですね。毎シーズン毎週のように行っていたってリズムを変えて、3年ぶりに始めたら例えば1年に1回ずつのゆっくりペースに変えたっていうのにすればいいし、だからずっとやらなければならないってあんまり重荷に自分にかけてしまうとちょっとしんどいかもしれない。だから、ね、年齢が気になるんだったら今の体力とか置かれている環境とかそういったものを観察をして最も適しているペースでやればいいっていうのと、もう一個がこれは若くても年食ってても必ずあの言っているのが、絶対人とペースを比較しない、
うん、
その人にはその人のペースがあるので、その人のペースに合っていないから私は劣っているって思う必要はもう一切なんで、これやると絶対人生不幸になるんで、もう自分のペースでやればいいっていうのは大事かなと。
なんかめちゃめちゃいい回答だったこの質問に対する回答スペシャリティ高すぎるないや確かにね、ありがとうございます。これじゃあどんどん質問を読んでいった方がいいですかね。じゃあ、舐められないエンジニアどんなことをしたのか気になるっていうこれはどこの話かな
ここじゃないですか、シロさんの、
シロさんの話かな、
うん、確か。
あ、はい、あでもなんか私な舐められるのもそれはそれでいいなと思ってるところ
があって、あれ
なんでしょう、こうメンターにいろんな方になってほしいなって思っているので、うん、こう下から出れるときは下から出ていろいろ教えてもらえた方がお得だなと思ったりもしますと、うん、なんかただなんかあれもこれも押し付けられるのは違うなっていうふうに思ってて、ここまではやるけどここから先はこう一緒にやりましょうとかやってくださいねみたいなところをするのが大事かなと思っていまして、なんかそれを相手がうまくできないのって私がどういうふうに振る舞うといいですかみたいなことを聞くようになったかなというふうには思いますね。
素直さですね
素直さ、そういう素直さ
まあでも誰かから舐められても別にどうでもいいかなと、
う
ん、
そうですよね、
その人の解釈の中でそうなっているだけであって、なんかその舐められていることで不利益が生じるのであれば、それは解消しないといけないですけど、なんか大体一緒に仕事してる人は別に舐めてこないので、舐められるのって大体こう、うん、なんかこう外部に行ってあんまりよくも知らない人に舐められることが多いから、
ツイッターとか
だからなんかいいかな、外部はいいかなって思ったり、
でまさにその舐められるのを気にするっていうのは相対的な話で、あこいつ自分の方が上だっていうふうに思いたいんだろうなっていうのはこれ相対的な感じだけど、それに対してネガティブな感情を持つってことで、相手と同じ土俵に乗っちゃってるんでそれって、うん、関係ない別の銀河系の生き物ぐらいに思っておかないと、うん、これメンタル的にはあんまり健全じゃないかなって感じしますよね、
うんうん、
だいたい舐めるっていうことをしてる時点でそいつイマイチだから
間違いなく社会人としてイマイ
チ、ね、イマイチですからね、もう冴えないんだ、あこいつ寂しいんだなって、多分こいつ絶対ひも手だったんだなぐらいに思っておいてもいいですよ
なるほど、ありがとうございます。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中、概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、Amazon Music、Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。